ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。今月も牛尾先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
牛尾先生ね、はい、私はいつも歯のことを興味持とうと思って、
はい、
インターネットのニュースや、こういろいろ上がってきたものをですよ、
はい、
チェックして、先生これはどうなんだろうって言った時に限って大したことのない話ばっかりで、ね、すごい寂しいんですけど、
まあ気を使う方はね、まあ、それぐらい気を使ってもいいかもしれないんですけど、あんまり、大差ないかなっていうような内容が多かったもので申し訳ないです。
頑張って調べたのに。今日のお客様のご紹介お願いします。
は
い、
今回はですね、
はい、
東海会長、南俊康先生。
噛みましたね。
噛みました、
はい
はい、南俊康先生、西町と南歯科の、院長先生であります。
はい、
会長お願いします。
会長よろしくお願いします。
あ、南です。お久しぶりです。
お久しぶりです。
3回目ですがまだ緊張してます。
あ、本当ですか。南先生じゃあうちのすぐ近所なんで、通るたびに南先生いるのかなって思いながら撮ってます。
もう南先生の診療所電話番号覚えやすいですからね、西町の南歯科ですから、24-3734ですね。
すごい。そういう語呂合わせができちゃうんだ。
そうそう、西町の南歯科って
。うまいな、考えもしなかったです。
あ、これは撮りました。
あ、やっぱりそうなんですね。確か先生車のナンバーも結構こだわってましたよね。
あんまり言いたくないです。
言えないですけど。言えないですけどこだわってましたよね。
バレちゃうんで。
バレますね。
はい、さあ、今日はどんなお話ですか。
ですね、まあ、新年度ということで、学校でも新入学、そして、新しい学年になられたお子さん多いと思います。でこれからですね、各学校歯科検診が始まってまいりますので。
嫌だった、遥か昔のことだけど嫌だった。
まあ、その歯科検診の必要性というか重要性というか、その辺を今回はお話しし、
子どもの時はあんなに嫌だったんですけど、大人になったらあれがあったから虫歯見つかったんだなと思って、ほらなかなか行かないでしょ、自分で行こうとしないでしょ。だからあれは大事だなと思いましたね。
やっぱり強制的にお口の中を、見てもらうと、いろいろとボロが出てくる人もいますので、
小学校の時の検診が嫌だったんですか。
はい、見つかったらどうしよう、罰って言われたりとか、C1 とか言われたらもうドキドキしちゃって、
そういう意味で嫌だ
ったんです、ね、嫌だったんです。もう歯科検診っていうとどうしようと思って、あの身体測定より嫌でした。身長体重測るよりも見つかったら歯医者さんに行かなきゃいけないっていう、
あんまり小学生のうちから身長体重気にはしてなかったと思うんですけど、
ほら、下着脱がなきゃいけないでしょ。あ、下着は脱がなきゃいけない。
下着まで脱ぐんですか。
脱がなきゃいけないでしょ。
いや、まあそうですけど、
それがね、
あ、そうですか、
恥ずかしかったですね。
いやでもまだノアさん四国だから、あったかいじゃないですか、4月5月でも。
あ、そうですそうですね。
北海道は寒いんですよ。
そうでしたね、
結構
脱ぐんですか。
寒い、なんかすっぱだからパンツ一丁になりながら、
やっぱりやるんですか。
やりました。
確か僕もパンツ一丁でしたね。
やっぱそうなんですか。
私はだいぶ昔のことですから
。いや歯は口開けとけばいいんですけどもね、大抵見つかるんですよ。 C とか言われるとドキッとするんですよね。
毎年ですか。
はい。
そんなにいっぱいありました。
1個は見つかりましたね。
はい、
はい、
それ、言われた時に歯医者さんに行って
行きました。直しました。必ず行きました。
あ、でもその次の年になるとまた新たに
できました。
そうですか。
はい、でもあれで見てもらったから早いうちに見つかったようなもんで、
そうですよね。
で私乳歯の時の方が虫歯結構あって、永久歯になってからは大人になるまでなかったんで、なんかその時に見つけてもらってよかったなと思って、
まあ比較的乳歯って、虫歯になりやすいというか、大人の歯に比べて作りが粗壮なもんですから、どうしても、そして歯が小さいですので、ちょっと虫歯が進行するとすぐ神経根っこの中まで感染しやすいという部分もありますのでね、ちょっと大きく進行しやすいところがありますから、
その歯科検診がこれから始まるわけですね。
はい、
そうですね、はい、毎年この時期で、
うん、
で、あの、まあ、歯を失う原因というのはもう皆さんご存知の通り、歯周病と虫歯、まあ、あの学校検診やる方はまだ歯周病はそれほど、はい、関係ない虫歯がメインですけれども、うん、
はい、
まあ、お子さんだけではなく、まあ、ラジオを今聞いてらっしゃる皆さんはお子さんではないと思いますので、うん、なかなかこういう学校検診の機会少なくなってきていると思います、
はい、
まあ、もしくはあの自分のお子さんが学校検診で、虫歯というか、まあ、そのお口の中調べてもらうことがこれから出てくると思いますけれども、
はい、
やっぱりあの学校から、書類というか、まあ、その、うん、ここに虫歯がありましたとか、
はい、
もしくはまあ健康ですっていう案内が来ると、歯医者さん、まあ、特に虫歯あるって言われた人は親御さんは、まあ、行かせる方が多いと思いますけれども、はい、結局きっかけになるんですよね、こういう、うん、検診というの
は、はい、
で、まあ、虫歯の予防のためにもやっぱり、うん、お口の中の情報をきちんとね、知っておいた方がいいもんですから、
はい、今私の手元に、うん、あのいただいた歯を失う原因の表があるんですけど、ね、面白いなって思ったのが、あの25歳以下は、
うん、
歯周病はちょこっとしかないんですね。
そうですね、まだ若い人はそんなに歯周病進行していきません、
うん、で30代中ぐらいまではちょこっとなんですけど、30代後半からぐわぐわぐわーっと増えていくんですよね、うん、
あの前にもね結構何回もお話ししてると思いますけど、
はい、
日本の成人の8割以上は歯周病もうかかってます、
うん、みんながかかってるって言ってもいい、
ほとんどがもう皆さん歯周病何か原因、症状がなくても、
はい、
進行はしてます、
うんうん、で、うん、この歯周病なんですが、
はい、
私もかかったんでわかるんですけど、うん、なんかあんまり感覚がないんですよね、歯周病に自分がかかってるっていう、
ええ、
そうですね、ある程度進むまで自覚症状ってほとんどないので、
うん、
調べてもらわないとわからないことが多いですね。
そう、ということは調べてもらわないとわからないことが多いってことは、調べてもらいに行かないと、足を運ばないと。
そうなんです、お子さんは今言ったように学校検診が必ず毎年あるんですけれども、
はい、
特に就職しちゃうとそういう会社で検診を持ってるところはいいんですけれども、はい、ないところになるとなかなか定期的な検診っていうのはかかってる方はそう多くはないんじゃないかと思うんですけど、
うちの会社もあの関わってる方歯医者さんとても多いんですけどもあの残念ながら健康診断に歯科検診は入ってないのでそれぞれって感じですよね。
そうなんですね、あの内科検診は会社でやってるとこ多いですけどね、うん、歯の検診ってあんまりないかもしれないですね、
うん、やってる会社もあるんですか。
あります、うん、銀行さんとか自動車屋さんとかね。
じゃあ先生たちが会社まで行って。
いや、そうじゃなく、
うん、
会社っていうか、その、うん、なんて言うんでしょうか、
検診票を持って各自、
はい、
歯科に行って検診してもらう、
見てもらう。
そうですね、
はい、だから別に歯医者さん指定されてるとか場所が決まってるわけではなく、うん、各、まあ、歯科所属の、はい、歯医者さんに限定されますけれども、
でも今思ったんですけど、先ほどね、うん、あの銀行とか車扱ってるディーラーさんとかっていう話聞いてて思ったんですけど、私たちも変な話、喋、うん、る仕事で人前でこう歯が 見られる仕事なんで、うん、本当はやった方がいいんでしょうね。
まあそうでしょうね、
会社の運は別として。
そうでしょうね、人に見られる見られないじゃなくて、うん、やった方がいい、
やった方がいい。そういうことですね。でもほら、どうしてもね、こうなんか後回しになっちゃうんですよね、歯のことってね。
まあそうですよね、
会長の前で失礼ですけども。なんか後回しになって頭が痛いとか、うん、そっちの方を先に
行っちゃうんですよね、まあ、そうなんですよね、あんまりお口の中症状がなければ、
はい、
まあいいかってことになりがちですけれども、ですので、あの特にお子さんいらっしゃるご家庭なんかでは、そのお子さんが今学校で検診をやられますので、うん、
はい、
その結果持ってきた、情報によっては 歯医者さんに行ってちょっとお口の中見てもらわなければいけない、うん、もしくはですね、できればこれ何もないと言われても一応念のため、これを機会に歯医者さんでちょっとね、中断検診というのはどうしても、細かいところまでチェックできない部分があります、はい、で見逃してしまったりもしくは逆に、ちょっとした汚れを虫歯だと思ってしまって、虫歯っていう風に書かれ、まあ、怪しいからちょっと見ておいてくださいっていうようなこともありますので、はい、そういう感じで、もし何もなくてもですね、一度これを機に歯医者さんにお子さん連れて行っていただきたいのと、はい、その時に一緒にですね、親御さんも自分の口も一緒にチェックをしてもらうと、これが一番いいかと
思うんです。親子で、そうなんですよね、見てもらう。
ですので、学校検診あるお子さんはそう年に1回検診があるんですけれども、はい、大人はなかなかそういう機会が設けられてない方もいるので、まあ、これを機にですね、お子さんがいらっしゃる方はですけどね、はい、これを機会にちょっと一緒に歯医者さんに出向いてもらってはと思っております、はい、
うちの放送局長、うん、なんか定期的に通ってるみたいなんですよね。
偉いですね。
予約して、うん、行ってるみたいなんですよ。
素晴らしい、
うん
うん、
まあ、年1年経つとだいたい多くの人は歯石 ね、少しはついてくることが多いので、はい、もう何もなくてもですね、うん、チェックと、はい、クリーニング歯石除去にはやっぱりかかっていただきたいなと思いますよね、
うん、でこの子どもたちの定期検診というか学校検診でこう見てもらうっていうことはその後の歯のこう残す本数とかにもかかってくんですか。大人になってからなんて言うんだろう。
いやもちろんその虫歯っていうのは自然に治らない病気なんで、はい、で早期発見早期治療っていうのはもちろん基本中の基本ですから、
はい、
見つけていただいてもらったものはすぐ治すっていうのはもう基本ですよね、うん、
はい、早めに治した方がいい、
はい、様子見てても治るもんじゃないんで大きくなるだけですから
自分で治らないんですもんねこれね。こんな頭痛いとか筋肉痛と違って
風邪ひいたのと違って虫歯は自然治癒しませんのでね、は
い、なんか痛いのが取れたら治ったんじゃないかってみんな言ってるんですけど、うん、それ間違いなんですね。
間違いです。
収まっただけです。
これでもこの、まあ、うん、学校検診の話をしてくださいましたが、そもそもやっぱりこの表を見たら歯周病って怖いんだなっていうのをすごく感じるんですけども、
まあ、そうですね、まあ、はい、だいたい年齢重ねるとともに、うん、その歯周病で歯を失う率が高くなります、はい、でほとんど虫歯でですね、
はい、
抜かなきゃいけないぐらいひどい虫歯っていうのは、うん、めったにないんですよ。
あ、そんなもんなんですか、
うん、よっぽどなんか不摂生したりとか、はい、あとかぶせてるものの内側から虫歯になって歯が根っこが割れてしまったとかそういう場合を除いては大体の場合抜かなきゃいけないっていうことになるのは、うん、歯周病の方が多いです。
でもそこの歯周病は生活習慣病とも言われてるんですよね今は。
そうですね、そうですね、うん、しかも防ごうと思えば防げる病気。
あ、そっか、なるほど。この間からその私が一日中ダラダラダラダラと甘いものを食べてるっていうのは生活習慣病だっての
元ですね。
元だって言われるんですけど、体だけじゃなくて歯の歯周病の
だからその習慣を変えることによって、予防できるから、まあ、生活習慣病ですよね。
はあ、そもそもこの歯周病は菌によって
細菌
によって
感染症ですよ。
感染症、はあ、そうやって考えたらやっぱ怖いですね。そして自分で治ることはない。
そうなんです。
歯周病も
ある程度改善すること
は、うん、改善はさせることはできます、は
い、あ、そうなんですか、うん、
生活習慣も変える
。やっぱりそこなんだ。そこか。
まあ、糖尿病とか高血圧とか、ね、なってる人がお食事を気をつけるのと一緒です。
はい、
うん、食生活を気をつける、まあ、歯周病も、まあ、ある意味似たようなもので、
うん、
食生活それこそダラダラ食べるのを抑えたりあとはもう食後の歯ブラシ、
はい、
定期的なメンテナンス、これだけでもかなり改善されますので、
はい、なるほど。 いやなんかですね、あの子供たちのこう歯医者さん行かなきゃいけないきっかけが学校検診だっていう話なんですけども、ええ、もうこれをこう機に家族で歯医者さんに行く日ってできればいいんですね、きっとね。
そこの他に機会がなければですね、それをきっかけにみんなでかかっていただけると、うん、まあ、大体お子さんは毎年あの紙持ってきますから、
はいはい、
まあ、それを機会にっていうのはいいかもしれない、
ね、持ってきたらみんなで行こうみたいな、はい、家族で来てらっしゃる方ってやっぱりいらっしゃるんですか。
中にはいますね、まあ、そのお子さんと一緒にっていうことではなくて、うん、ご自分で日にちを決めて定期的に通ってる方の方が多いかな。
いやでも本当に子どもの時は学校で見てもらえてたとか学校で全部まとめてやってもらってたことっていうのが大人になったら自分の判断でやらなきゃいけないので、よっぽどきっかけがない限り後回しにしちゃうんですよね、
でも滝川市ではですね、うん、あの節目検診って言って、
節目検診、
40歳とか50歳の時に確か保健センターでやってると思いましたけどね。
あ、そうなんですか。
あの有料になりますけれども市の広報とかに入ってることもあるかと思いますので、
はあ、はい、じゃあ歯医者さん行かなくてもそういうところで使って見てもらう、
検診は僕たちもそこに保健センターに行って検診してますから、
はい、
そういう機会もあります。
私は年に1回の空知歯科医師会さんのイベントで、はい、なんとか自分も見てもらえないものかなといつもこうやって様子見てるんですけど、
あそこに並べばいい
でも知ってる先生に口なんかあーって見てもらうのも恥ずかしいなと思ったり、
あのよくね患者さんにね、うん、知ってる人なんかは恥ずかしいから行きたくない、
あ聞きますね、
うん、言うんですけど、あの見る側にしてみれば全然何とも思ってないんですけれどもね、
うんうん、
恥ずかしいっていうのは何が恥ずかしいのかなっていうようなイメージもあるんですけれども、やっぱり、はい、うん、お口の中、まあ、あまり綺麗なところじゃないものを人に見せるっていうのは
それでだ、うん、汚いと嫌だなって思って、
自信がないのかな。
そうですね、それもあるかもしれない。
僕もよく言われますけどね。
やっぱ言われますか、
いやだからあの先生のところだから、はい、行きたいっていう人と、
はい、
先生のところだから行きたくないっていう、うん、
恥ずかしいみたいな、
あります。
だから知らない人のに口を見てもらいたいっていう、
でも前にもおっしゃってましたが、本当にこうヘアサロンに行くのと同じで、自分でこう行ってみて、あちょっと合わないなって思ったら他に変えてもいいからちゃんと通うようにっていう話をこの間してましたよね、
まあ、あの別に合う合わない無理にね、あの行ったところにずっと通う必要もないので、ちょっと合わないなと思ったら、
はい、
まあ、いっぱい歯医者さんありますので、それは、うん、あの通ってるところを変えたからといって、その、はい、元々通われてる先生がなんでうちに来ないんだって怒るわけではありませんから、それはもう個人の好みですのでね、はい、
その子どもの歯科検診って先生方学校に行かれるでしょ。そしたらそれって結構いっぱいの口見なきゃいけないじゃないですか。大変じゃないんですか、まあ、裏話的なこと聞いてなんなんですけど。
喉が枯れます。
ああずっと
ずっとそれこそ C とか丸とか斜線とかずっと喋ってるんで、
はい、
それ300人とかやってるとやっぱ喉枯れますよね。
あ300人もやるんだ、うん、
僕の場合、僕西小学校なんで、
はい、あ多いんですよね。
300人ぐらいです。
あ、いや先生は？
いや、その地区で違うと思うんですけど、
はい、
砂川市の場合は、一つの学校で人数が多いとこは2人行ったり3人行ったり分配をしますので、うん、1人で300人ってことはないのでね。せいぜい、780人。
それでもそんなにですあのよく C1 とか C2 って言ってるのは虫歯の進行度とかって分かるんですけど、丸とか×とか斜線とかってあれ何なんですか
解説しますか、
はい、いつもなんだろうと思って子供心に
丸は直した
歯、あ直した
歯、治療師ですね、
はいはい、
斜線っていうのはいい歯、
あいい歯、
健全な何もしてない歯ですね。
へえ、
罰っていうのはもう抜かなきゃなんない乳歯です。
あそうなんだ、知らなかった。斜線はいいことだったんですね。
斜線がいいんです。
何から何までずっと斜線とか言うんですけど、
はいはい、
全部いいよんっていう
あそ
これが一番いいんです。
か覚えておきますラジオの向こうの皆さんも覚えておいてください先生にそう言われたらこれは良かったんだと、はい、 ずっと子供の時からずっと不思議だったんですよね、うん、C って言われたらドキッとして、
まあ、C は C です、虫歯です、
はい、はあ、英語で
カリエス、
カリエスっていう、
カリエス、
虫歯まれてるところをカリエスって言うんですよ、ね、はあ、歯だけでもなくて、あの脊椎カリエスっていうのがあるんですけど、
はい、
同じカリエスですね。
英語じゃないのかな、
ドイツ語、
ドイツ語なのかな、なんだろう、
英語じゃなかった、
英語ですか、
間違ってたらごめんなさい。
その辺はちょっと、ね、自信ないので。
あの南会長はね、これからあの、まあ、会長として、まあ、この辺りの空知識、この辺り
のこの辺りの
急にちょっと話しその空知識会司会さんをこうまとめていかけるどんな感じなこと力入れたいと思ってるんですか。
今学校の検診の話が出てたんで、うん、ちょうど、はい、あの高橋だけじゃなくて、この近辺の小学校で、あの全校でフッ素の、
うん、はい、
あの溶液使ったうがいをしていただいてるんですね、
はい、
もう3年4年ぐらい経つんですけども、
うん、
この春ですね、あの北海道の教育委員会から嬉しいニュースがありまして、
うん、はい、
北海道の虫歯12歳児の、あの虫歯の本数がですね、今までずっと全国の下から3番目とか2番目とかをちょろちょろしてたんですけども、うん、
はい、
今回発表された数字が、あの1人平均 1.8 本から 1.3 本と劇的に減ったんですよ。
素晴らしい。
で、北海道全体としてそのフッ素のうがいに取り組み始めてちょうど 4,5 年経つんですけれども、はい、やっとその効果が出てきたのかな、いや断言はできないんですけども、はい、っていうふうにあの出てきてますので、空知識館内でもまだこれから数字出てくるんですけども、うん、大いに期待していると、それはあの会として、
はい、
全館内の市長で推進しているところです、ね、
はい、すぐすぐ効果がわからないっていう長い目で、長いスパンで育て
る、だから1年生の子が入ってきて、
うん、
で12歳児ですから6年間かけて守ってきた数字がやっと結果として出てくる、
はい、でも皆さんのね、こうおかげですよね、それはね。
もしそれがその通りの原因であれば、
うん、はい、
それこそやってよかったなって、まあ、今後も、はい、今あの小学校だけなんですけども、あの、まあ、場所によっては中学校も始まってるんですけども、うん、ぜひあの中学校の方まで、
はい、
広げていきたいなと思って、中学校になってから生えてくる永久歯も中に今あるもんですから、うん、そこまで守りたいと。
なんて言いましたっけ、あの8020でした、はい、いいんでしたっけ、
はい、そう、80歳で20本以上歯を残そうという、
もうそんなにないかもしれない。
その数値目標もですね、
はい、
あのかなり現実味を帯びてきてるんですよ、
う
ん、
あ、すごい、
だからもう小さいうちから守って、もう長年かけて、うん、その年取った時に自分の歯がたくさん残っているっていうのを、
はい、
まあ、これからずっとね、あの会の目標としては引き継いでいこうとは思ってますけど、
はい、いい歯は一日にしてならずですね。はい、ということで、ハッピーライフ、そろそろ別れの時間です。押尾先生、南先生、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
この時間は空知識会司会さんの協力でお送りしました。